どうぞ、湯上がりなのでスポーツドリンクですよ。由緒正しい温泉船宿にはやっぱりちょっと不釣り合いな気もしますけど、お客様いっぱい顔赤くされてましたもんね。だからお茶じゃなくてこっち、夏場の水分は大切です。お客様、クーラーはまだダメですよ。もっといいものがあります。今おかけしちゃいますね。湯上がりの体にいきなり冷たいクーラーの風は毒ですから。せっかく本土を離れてこんな島まで来たんですよ。心地いい島風ご体験ください。海で冷やされた天然のクーラーです。ゆっくり体を冷ましていってくれますから。それでも暑い場合は扇風機、汗が出そうでどうしても耐えられなくなったらクーラーはその時にお使いくださいね。でもそれまでは風とこのドリンクで。はい、どうぞ。パチパチパチパチ、いい飲みっぷりですね。そうだ、せっかく湯上がりなんですから、耳垢がふやけている今のうちにお耳かきしちゃいましょうか。これも付きっきりサービスの一環です。では、はい、こちらへ。私のお膝にゴロンって横になってください。お耳かきといえば膝枕が定番じゃないですか。さあさあ、頭乗せちゃってください。お耳掃除にはこれを使います。耳かき棒ではないですよ。くだての枝という島で採れる植物の枝です。これを、奥歯でかみかみってするとですね、繊維が程よくばらけて、さらに水分に反応してプルプルなゼリー状の粘液が出てくるんです。この粘液が汚れをくっつけて取っちゃうんですよ。肌をこするわけじゃないので負担も少ないですし、とってもお肌に優しい掃除方法なんです。あとにお楽しみもあるんですよ。それが何かは、それこそその時のお楽しみということで、早速試してみましょうね。そうね、ペタンペタン。面白い感触でしょ。これもこの島の名物。よかったら、さっきお風呂で使った乙姫昆布のソープとか天然海綿とか、このくだての枝もお土産屋さんに売ってますので見ていってくださいね。お客様にはこの島のことをもっと知って好きになってもらいたいです。はい、島のことでしたら何でも聞いてくださいな。ああ、くだての枝のくだてはくだて虫のくだてですよ。繊維の広がり方と粘液の絡まった様子がそっくりだからってそう呼ばれているんですよ。あ、ごめんなさい、島特有の言葉で本土の方には分かりづらいですよね。 この島では古くから、イソギンチャクをくだてまし、タコやイカをくだてうおって呼ぶんです。そうです、そうです。管から無数の手が出ているイソギンチャクみたいな、本土でいうところの触手ですよね。大正解ですよ、お客様。小さい頃に聞いた覚えが？そういえばお客様、ひいおばあ様がこの島のご出身なんでしたよね。でしたら、これも聞いたことあるかもしれませんね。錦様の伝説。港でお客様を驚かせようとしたあれの元ネタです。錦様、正しくは渦に西に姫で、渦錦、この島に伝わってる神様です。で、このお宿の渦西屋の名前もそこから来ているんです。私の名前も似ていますか？渦に姫ですから、お宿の名前も私の名前も一文字ずつ足りない形ですね。姫って字でわかると思いますが、島を守る女神様で、島の海底の綺麗な巻貝に住んでいて、渦を起こす、下って触手の妖怪でもあるんです。女神様兼怖い妖怪。気になりますか？では反対のお耳もペタペタってお掃除しながらお話しさせてくださいね。その前に、どうです？涼しくてびっくりしましたか？このネバネバにはハッカみたいな成分が入っていて、こうやるととても冷たく感じるんです。気持ちいいですか？ゾクゾクしちゃいますか？じゃあもう一回、こちらはこれで終わりです。反対のお耳を見せてくださいね。はい、移動ありがとうございます。こちらのお耳用に、管ての枝の反対側をかみかみして、用意しますね。はぁ、お客様の吐息、くすぐったい。お腹にかかって背筋がゾクゾクしちゃいました。もうやっぱり都会の男性ってテクニシャンなんですね。エッチ。これは油断できません。これからはもっとこっちから攻めていかないと。はーい、お耳にネバネバ入っていきますよ。それ、ペタンペタン。 昔昔、それこそこの島に人が住み始めたばかりの頃のこと。この島の渦潮は今よりずっと激しくって、漁に出るのも本土と行き来することもままならない状況でした。困った人々はどうすればいいのか考えた末に、神様の声を聞く若い巫女さんを呼び出して、そのまま海に突き落とし、つまり生贄にしてしまったんだそうです。昔は病気の治療も自然災害への対策も人や生贄は当たり前でしたからね。でもそんなことで自然がどうこうなるはずない。そう思いますよね。それがどうこうなっちゃったんですよ。すっごく悪い方向に。神様と結婚して渦を沈めろと乙女のまま殺されてしまった巫女さんは、結局誰もいない冷たい海の底で寂しくて仕方なかったんでしょうね。恋を知らないまま嫁いだのに、結局一人ぼっちだったんですから。渦巻く思いで余計に渦を作り、さらにその海流に各地で生贄に捧げられてしまった人や動物の無念が集まって大きくなり、いつの間にやら恨みつらみを巻き取って中に溜めておく大きな巻貝と、渦を起こすための無数の触手を持つモンスターになってしまいました。それを恐れた島の人々は、たたりを沈めるために錦様を神様として祀ったんです。日本全国、怖いものを沈めるにはお祭りするのが一番ですからね。そうして錦様が寂しくないように、定期的に若い男性を生贄として捧げることにしたんです。生贄を捧げれば豊漁が続く。ただし生贄がないと怒って大嵐になる。とまあ、そんなことをし始めたのはきっと自分が生贄になる可能性のない人たちだったんでしょうけど。だからって働き盛りの男の人や子供を生贄に捧げ続けるわけにはいかない。ならばと島の人が考えたのが、錦様のことは祭ります、敬っていますが、残念ながらあなたの相手にふさわしい独身の男性はいませんって言い訳でした。島の男の子が特定の年齢になると、錦様の目に留まらないように仮祝言をあげる風習を作ったんです。自分はもう結婚していますから、どうか連れて行かないでくださいって。お祝いの祈祷を受けて体に印をつけるんですよ。とは言っても、今は島に子供がほとんどいませんから、この儀式自体がしばらく行われていないんですけど。でもね、私みたいな女の子は思うんです。錦様にとって必要なのは、保身のために投げ込まれる 当な生贄じゃなくて、心から愛し合えるたった一人だったんじゃないかって。ええ、そんな相手をずっと待っているのに、いつまで島の人間たちは勘違いを繰り返すのだろうと。錦様が優しい女神様の顔をして、内心はとってもとっても怒っているのかもしれませんよ。決して許しはせぬぞ。ほう。時には怖い話で気分だけでも涼しくって、これも夏の定番じゃないですか。さっきゾクってさせられたお返しに背中ゾクってしちゃいました。それはよかった。お耳かき終わりです。さてと、お耳かきも終わったところで、夕ご飯の材料を取ってきますね。湾の外は渦が巻いたりすることもありますけど、内海は静かですし、30分くらい潜れば食べきれないくらい新鮮な海の幸が取れますからね。お料理できたら起こしに行きますから、それまではのんびりお昼寝でも楽しんでいてくださいね。はい、お膝枕の代わりにお座布枕。それではお客様、一度失礼いたします。